北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャスト、 YouTube でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローをよろしくお願いします。北川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、9月ももう終わりが近づいてきましたが、今週は、リスナーの方から、ご質問いただいています。先生に伺いたいと思います。36歳女性の方から、私は今30代ですが、ここ数年何かを得ようとすることよりも手放すことの大切さを少しずつ実感できるようになってきました。でも正直なところ、何をどう手放せばいいのかよく分かっていないのが本音です。欲、不安、期待、人間関係、役割、どれも一度掴むとなかなか離せず、でも持ち続けるのも苦しい。30代の今、私たちが手放すといいもの、そして手放すための心の準備があれば教えていただけますか、ということです。
私がからもう30代から、まあ30代いっぱい荷物を背負い込むので、この方が40代に入った時にも荷物を下ろしなさいって昔からもう、まあ、楽神会で言い続けてるんですね。
はい、
こう人生のこう余分な荷を、余分な欲に基づいた荷物を下ろしていきなさいっていうかね、
はい、
でないとあなたの体力、精神的な体力と人間力、人間の体力を耐えきらないでしょう。分かりやすく言えば、顔を当たるときにこういう小石をいっぱいついつい拾って、
はい、
渡っていく、言ってる、あ、この石もいい、この石も美しいなと思いながらやって、
はい、
半分まで来たら重たくなって渡れなくなるよっていう、まあ、例え話なんだけども、
はい、
そういう感じなんですよね。まあ、分かりやすく言えば、30代まで、20代、30代は背負い込んでなかった、はい、欲に基づいた対人関係やお金や仕事やそういうものを背負い込んでしまうというかね、
はい、
まあ、そうやったら思い当たると思うんですね。こう、たくさんの人と付き合いすぎた、仕事をたくさん持ちすぎた、なんか借金を負いすぎた、物が欲しいと思ってありすぎた、それから、まあ、超えてる方はこうあれも食べたい、これも食べたいと思いながらたくさん食べた結果、なんか減らすことをやめずに体重が増えてしまったとかね、ことはあると思うんですけどね。だからなかなか話せないというのはこう考え直して、持ってると苦しむよっていうかね。でも持ち続けて苦しいって言ってるけども、だからそれが40代後半になってくると、それに対して苦しみと足かせになってしまうということを知って、まあ、それはこう勇気を持って手放していくっていうか、人に譲るとか手放すとかしてるとか、ことをこう手放せばいいよっていうかね、まあ、その時は手放しなさいって思い切ってね。
じゃあそれは必ずしも全員にとかってわけじゃないですけれども、やっぱり今の話がかかっていると、一般的にその30代からさらに40代50代になればなるほど手放すのもやっぱり難しくなってくる。
まあ、持って知らず知らずのうちにこう、なんか持ってしまったっていうのがあると思うんですよね、はい、だから、まあ、そういう時は思い切ってこう40代から後半から50代、60代には体力が落ちてきてるのにこういっぱい持ってる、持ち込んで持ってしまうっていうのは同じで、気がつかない、もう60代になったらもう支えきらないと思うんですね、
はい、
手放せない人は60代に入ってくる苦しむっていうか、借金に苦しむ、対人関係に苦しむ、体重に苦しむ、だから、食べる欲をまあいいかと思って、あれもこれも食べ続けることによって病気のもとになる、あらゆる分野でですよ、あらゆる分野で手放すということを、やめるということを、捨てるということをやってこないと、なかなか人生は変わらないっていう。苦しむのは50代になってくる、50代60代で苦しむっていうのも事実として受け止めて、それに備えるということが大事だと思いますね。だから今の時代、ほらあれが入ってるじゃないですか、早川さん。
なんか何ですか、メルカリですか。
いや、そう、メルカリ
断捨離、断捨離、
断捨離、
どっちですか、どっちかかなと思ったんですけど、
メルカリ、
なんかスパッと捨てるものことはまあ断捨離っていうじゃないですか、
はいはいはい、
でまあ、それと連動して、メルカリっていうのはインターネットで、スマホで簡単にその例えば自分の家の、なんでしょう、この机とかいりませんかみたいのを、インターネット上で簡単にやり取りできる、まあ、フリマアプリみたいなのがあるんですよ。
あ、はいはい、まあ、両方いいんじゃないですかね。
うん、
なんか物はそうやって手放せると思うんだけど、
ものはね、はい。
対人関係はやっぱ手放
そうです
さない
よ。
といけない。だからそう、対人関係も思い切ってもう遠ざかるって言いますかね。仕事もそうですね。仕事も思い切って変わるっていうのをやっていいと思いますね。
なんか正解はないと思うんですけど、やっぱり先生おっしゃってる、ものはある程度やりやすいと思うんですけど、人間関係、職場含めて、なんだろうな、ケースバイケースだと思うんですけど、ちょっと逆説的ですけど、ここは手放しちゃいけないよとか、捨てちゃいけないよっていう、なんかポイントありますか？
やっぱあると思いますね。人柄と、それから自分に役立つ、信頼できる人とは、信頼と信用という言葉が当てはまる。信頼、もう一つかな。信頼、信用、尊敬。この三つが当てはまるような人は手放してはいけないと思いますね。なぜなら、お互いにね、自分が苦しいときは、その人の味方、人生で、自分がこう、反省できるからですね。だから逆に自分の存在がその人を救うことになってなるということもあり得るからですね。だから信頼、信用、尊敬というその3つがつながる人はずっと一緒つながっていった方がいいと思いますね。そうじゃない人は少しずつこう人生観が変わってくると思うんですよね。自分が大事にしていたものの自分の成長によって価値は違ってくるんですよね。なんかいろんな意味でね。
そうすると、その手放すっていうのは特に人間関係の場合は、例えばまあ、今これ聞いてる方が、じゃあ A さんとの関係をちょっと見直そうとか手放そうって思った時に、まあいろんなケースあると思うんですけど、具体的には、まあ自然にそうなっていくものなのか、何か、こう、まあやっぱり人間なんで特に人間関係手放せないっていう人は僕もそうかもしれないですけど、やっぱりこれ言ったら超揉めるんじゃないかとか、何か大変なこと起きるんじゃないかとか、まあ、どうやってお互い、こうね、幸せに、卒業できたらとかいろいろ思ったりしますけど、これケースバイケースだと思いますけど、先生、何かポイントってあるんですかね？
ありますね。生き方が違う、もうその人と考え方と食べるものや生き方が違うっていう分かってくると思うんですよね。今までラーメンが好きだったけど、私はこうもう最近はラーメン食べないけども、あなたまたラーメン続けられるとか、仮の話、おいしい肉大好きで、その人はそれもお肉の料理をずっと続けてるけども、自分自身はその食べ方できなくなったとかね。で、この目の方向がちょっと変わってきたっていうのが、体験によって生き方が変わってくるっていうポイントがあるんですね、30代、40代のやつ。その時は思い切って、そういう人とこう会わなくていいと思うんですね。だんだんだんだん会うチャンスは少なくなっていくか、もう職業を変えたり、地域を変えたりして、人生変えても僕はそれでいいと思ってますね。
How で聞くことじゃないかもしれないですけど、具体的にその、なんだろう、あんまり、こう、距離がそこまでじゃない場合は、自然と今の先生の話があって、そういう関係に少しずつ離れていくこともできるのかなと思ったんですけど、例えば、本当にすごい近い距離の人で、でも、こう、ある意味ちょっと関係を、まあそういう意味でね、それぞれ別の道へ行きたいみたいな時は、その相手に、なんていうの、直接話さなきゃいけない場合もあるかもしれないんですけど、そういう時っていうのは、まあある意味、恐れずに でも、リスペク
直
トを
接
持ってみたいな。
話さないといけないときは、やっぱ法律に基づくとか、利害関係に基づいてることが多いと思うんですね。まあ、それを処理して、やっぱりそれはダメだということで、きちんとこう、で一旦切ればもう、きれいに切れるからですね、そのときは法律とか、なんか、弁護士さんか行政書士さんかみたいな間にはめてやった方がいいとか、それはトラブルというんですけれども、それはやらないと、永
そうですよ
久
ね。
に渋なんかぐずぐずぐずってしまうので、それは法律とかそういうことに基づいてやった方がいいと思いますね。
ああ、ありがとうござい
でも
ます。
事件性につながるからです
ねえ、
ね、
そうですよね。
それはもうきっちり、でそうでない場合は、もうその一番いいのは場所を離れるっていうことがね、港区からなんか、ちょっと遠い新宿の方のなんとか新宿からちょっと離れる、ちょっと会えないところ、会うのに距離と時間がいるというところにこう離れていくと、全
物理的
滞
に
ると、
離れるの大事ですね、そういう意味では、距離を。
そうなんです、もう一番いいのは物理的に離れるということと、その2人の間に風を通すというかね、同じ空間にいないように、風の。その2つをやれば離れることはできるし、手放すことはできるっていう。で、そのやっぱ勇気がいるですね、もう手放しなさい。もう僕言うのも、もう手放せ。恐れるけども、 手放したら軽くなって別なもの
を確かに
か両手で持ってるからつかめないけど、
うん、
どっか片一方あの手放すと片一方開くんですよね。そうするとその片一方で、なんか掴むことができたら左側もなんか思い切って手放せるから、
うん、
両方手放すとこうちょっと不安定と思う方は一つなんか掴んどいて、はい、木の枝を掴んどいて一、うん、つは手放すと両方安定するし、はい、でもう一つ手放すとでまた何かを高いところを掴むと、うん、左側が楽になってまた左側が楽になって左側を手放すことができるっていうふうにやるとだんだんだんだん木を登るのと一緒で、
なるほど、
木に登るときは手放さないといけないですもんね。
うん、
言いに行こうと思えば。
確かに。だからまずやっぱ話すことですね。
そうです。あの片一方ずつでいいから話
す、うん。そりゃそうですね。
うん、はい。木に登りなさい。はい、
うんうんうん、
木に登るイメージ。
それは絶対話さないと登れないですからね。
そうですね。
うん、確かに。
で、上に行くってね、上に行きなさい。
うんうんうんうん、あの山登りもそうですよね。右手左手こう一回離さないとつかめないですからね。
そうそう、
うん、
まあ、人生もそうですよね。
うんうんうん、山登りっていうかあの崖をねロッククライミングか。
そうですね、うん、まあ木の枝もそうなんですね、
うん、
上に登るとは、まあ、両方登っていくのはなかなか難しいから、うん、やっぱり一つずつ手放して、う
ん、はい、
一枝ずつ登っていくのが一番いいと思います、ね、
うんうん、
で高みに行くって言いますかね。
そうですね。シンプルですね。
どうやればいいと、はい、か手放すっていう勇気持たないけど、うん、覚えていかないとね。
あ、そうですね。
その心地よさと、
確かに。
磨か、なんか、登りやすさを覚えていく。両方で、この後は大変ですもんね。
でも人間ってやっぱりね、忘れる生き物だから、やっぱり、あの、私も起業するときにもう本当に崖から飛び降りる感じで、まあ思い切って、まあ手放したら意外とそこにはまた素敵な世界もあったっていうことが分かったはずなんですけど、でもやっぱり10年、15年経って、その手放すっていうことを忘れるとというか、またいろんなことを持ち始めると、だからやっぱり、ね、先生ほどはできないですけど、ずっと手放すができないとしても、やっぱり定期的に手放す見直すっていうのは本当に大事ですね。
うん、
僕
この絵でもいつか手放そうと思ってますもんね。
あ、この素敵な先生の
、はい、もう何千万円かけて作った絵でも、
うんうん、
まあまあ執着ないんですよね、
うんうんうん、
同じように
こ
う
そこですね、はい、
手放そう、うん、人間関係もそうだけど、
うん、
まあ辛いけど手放さないといけない時もあるしね、
うんうんうんうん、はい、ありがとうございます。非常に、勉強になりました。この番組では引き続き皆様から北川先生の、ご質問を募集しております。詳しくは概要欄を、ご覧いただけたらと思います。そしてですね、来月、上級断食の、月の会の第2回が10月10日に開催されます。第3回11月28日から開催されますのでチェックしてみてください。そして、一般の断食会も、北海道の千歳、10月24日、長野の断食機会が11月14日に、開催されますので、こちらもチェックしてみてください。さあ、そして、もう月末、です。引き続きこの番組では、継続のために、サポートしてくださるサポーターの方を募集しております。サポーターの方にはですね、もう70回以上の北川先生の、ご講話を、お届けしていますので、ぜひですね、こちらもチェックしてみていただけたらと思います。ちなみに、今月の、お届けするご講話はですね、現在の混乱と混迷の時代、これからどう立ち向かえばいいのか、どう、生きていけばいいのかということを北川先生に伺っていますので、ぜひ、こちらも聞いてみていただけたらというふうに思います。ということで北川先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。